坂口安吾作、餅のたたり。餅を落とした泥棒。土地によって一風変わった奇襲や奇祭があるものだが、日本中おしなべて変わりのないのは、新年にお餅を食べ、門松を立てて祝う。お雑煮の作り方は土地ごとに大層な違いはあるが、お餅を食べ、門松を立てて新春を祝うことだけは、日本中変わりがなかろうと誰しも思いがちである。意外にも、新年にお餅も食べず、門松も立てない村や部落は、日本の諸地にかなり散在しているのだが、上州には特に多い。その上州でも、ある郡では、諸町村の大部分が昔から新年を祝う風習を持っていない。それでも、ま、新年のお付き合いだけは気持ちばかりいたしましょうというわけか、三が日だけうどんを食べる。もともと上州の人たちは好んでうどんを食べる。農村では米を作りながら、自分はうどんの方を喜んで食ってるという土地柄であるから、新年にうどんを食っても普段と変わりがないようなものだ。むしろ新年のうどんの方が普段のうどんよりもまずいぐらいで、天ぷらうどんやきつねうどんに比べると大層風味が悪いような特別な作り方のうどんを三が日間というもの三度三度我慢して食べてる。全く我慢して食べてるとしか言いようがないほど味気ない食前で、普段の方がご馳走があるのだ。要するに、その食卓から新年を祝う気分を見ることはできなくて、むしろ一つ年をとって四季が近づいたのをしみじみ観念して味わっているような食卓なのである。どうして新年にうどんを食うかということについては、昔からいろいろ言われているが、いずれも納得できるものではない。むしろ上州ばかりでなく、日本の諸地では、昔から新年にうどんを食っていたのかもしれない。餅を食って門松を立てる風習の方が後にできて、やがて日本中に流行してしまったのかもしれず、その時意地っ張りの村があって、俺だけはうどんをやめないと頑張り続けたのが今に残ったのかもしれない。上州にはそういう意地っ張りの気風があるようだ。さて、そういう村のあるところに、日当たりの良い前庭に100坪もある丸い池のある農家があった。その池には先祖からの鯉がいっぱい泳いでいて、それだけでも人財産だと言われているほどの池だから、この家はいつの頃からか丸池さんという通称で呼ばれるようになっていた。年の暮れも押し詰まって、明日は新年という大晦日の夜更けに、丸池の平吉という当主が便所に立ったところ、その晩は空っ風のない晩で、そういう時のしんしんとした寒さ静けさは、またひとしおなものだ。思わず足音を殺すようにして廊下を歩いていると、庭で、こっつん、ばしゃん、とかすかな音がする。立ち止まって耳を澄ますと、どうも氷を割る音だ。まだ氷が熱くないらしく、竹竿用のもので誰かが池の氷を割っているようである。さては恋泥棒だな。大晦日だというのに商売熱心のやつがいるものだ。大方正月のおかずにしようというのだろう。悪いやつだ。そっとしんばり棒を外した平吉が、がらりと戸を開けると、その棒を振りかぶって、この泥棒野郎と暗闇の中へ踊り込むと、泥棒は竹竿を池の中へ投げ捨てて逃げてしまった。家族の者が驚いて起きてきたので、平吉は提灯をつけさせて池の縁へ行ってみると、池の中に浮いてるのは彼の家の干し物竿であるが、その他に安物の釣り竿、ビッグ、そして手ぬぐい包みが一つ落っこちている。包みの中から見慣れない変なものが出てきた。魚の餌しては変だな。 なんだろう。まだビッグは空だな。一匹も釣らないうちに道具一式置き忘れて逃げちまやがった。いい気味だ。そこで平吉は戦利品を屋内へ持ち帰って、これを取り上げちまえば、もう今晩は盗みができない。一本十円ばかりのこの安竿で、何百円何千円という鯉を盗み取ろうとは太い野郎がいるものだな。あれ、ビクの中に餌の練り絵があら。するとこの手ぬぐい包みは何だろうな。電灯の下に広げてみると、区形の変に柔らかな焼いたものだ。こりゃ、餅じゃあないか。そうだわ。焼いた餅だわ。してみるてえと、魚の餌じゃなくて、泥棒の餌だな。これを食いながら、のんびり鯉を釣るつもりだったんだな。泥棒を湯さんと心得てやがる。ですが、新年のお餅でしょうから、この村の人じゃありませんね。村の者はこんな悪いことはしませんよ。なるほど、そうだ。この村の者は新年に餅なんぞ食いやしねえな。だが、待てよ。泥棒はわかったぞ。あの野郎と決まった。不定野郎だ。誰ですか？杉の木の野郎だよ。この村に新年に餅を食うへんてこの野郎は一人しかいない。あの野郎め、俺の恋で餅の味をつけようって寸法だな。村の人を疑っちゃいけないわ。杉の木さんはお金持ちでしょ？ケチン坊ではこの上なしのやつだ。見ろよ。お弁当の餅といえば、海苔を巻くとかなんとか味をつけるものだ。この餅は焼いただけで味なんぞつけてやしないや。あのケチン坊めのやりそうなことだ。餅を食うやつにろくなやつはいやしない。とっちめてくれるぞ。丸池の林家といっても畑を挟んで一丁の余りも離れているが、そこに一本の大きな杉の木のある農家があった。ちょうど林家の丸池と同じように、日当たりの良い前庭の真ん中に杉の木がある。そこで通称杉の木さんと呼ばれている。両家ともに村ではお金持ちである。丸池と杉の木は、その前庭の存在物のために、昔から両家で張り合っていた。つまり、俺の杉の木が古い、俺の丸池がもっと古い、と称して、両々譲らないのである。互いに一方を成り上がり者と称し、他が一方の前庭の存在を真似て、同じ位置に細工を施したものだ、という先祖からの家伝によるのであった。杉の木の当主助六は、戦争中に杉の木にしめ縄を巡らして、神木に仕立ててしまった。そして、無事教室を免れるとともに、しめ縄を張るわけにいかない林家の丸池を見下して、杉の木の由緒を誇ったのである。それ以来、両家の仲は一層悪くなってしまった。杉の木の助六は、若い頃旅に出て、お汁粉もおいしいし、お雑煮もおいしいものだということを発見し、年に一度の正月に餅を食うのは、舌にとっても正月だということを確認したのである。そこで自分の代になると、正月は餅をついて食うことにした。その餅をつくための臼と杵を町で買って村へ戻ってきたとき、村境に出て助六を待っていたのは、村の有志十名余りで、その先頭に平吉がいた。彼は皆を代表して助六を遮っていった。その臼と杵は、この村の中には一歩も入れられない。なぜだ？そういうものですっとんすっとんやると、餅を食べたことのないご先祖様ご一党の地下の霊が驚いて、お騒ぎになる。また、村の神様のたたりもあろう。村に不吉なことが起こるから、その臼と杵は一歩も村の中に入れられない。 そのたたりというのは、今お前さん方が無法にも人の通行を邪魔してることだ。天下の公道の中に臼と杵の関所があるのは聞いたことがない。もしも立って遮ると、お前さん方は法律によって牢に入ることになる。それがたたりというものだ。その他にたたりがあったらお目にかかろう。助六はこう見得を切った。そして荷車を引く人足に厳しく前進の命令を下した。10名余りの勇士の中に立って遮る勇者が一人もいなかったので、平吉も涙を飲んで臼と杵の侵入を見送らなければならなかった。助六の持ちについては、その発端からこういう曰く因縁があったのである。それからもう20何年も時が流れている。あいにく持ちのたたりが現れて、助六の杉の木が雷に打たれて裂けることもなく、助六の喉に持ちが仕えたことすらもないから、平吉の無念の涙はいまだに乾く暇がなかったのである。そこで平吉は、泥棒の置き残した手ぬぐい包みの餅を仏前の畳の上に置いて、仏壇を節を拝んで落雷し、ついにご先祖様ご一党の加護が現れたことを感謝したのである。証拠より論。元日の昼、村の主だった者が役場に集って、心ばかり新年を祝うことになっていた。平吉は今年の元日に限って朝からいっぱい機嫌、大層良い心持ちだ。昼になると釣り竿とビクと手ぬぐい包みをぶら下げて、満面に笑みをたたえて役場へ急いだ。元日から魚釣りですか？はっはっは。平吉は笑うのみで黙して語らず、期待に胸をワクワクさせて、新年遥拝式の終わるのを待った。餅を食ってきたに相違ない助六も、天を恐れる風もなく、列に並んで新年遥拝を終わった。さて、祝宴が始まったとき、平吉はいよいよすっくと立ち上がって、釣り竿とビクを差し上げて、さて皆さん、ただいま私は新年にちなみ、釣り竿とびくを携えて、恵比寿様の真似をしているわけではありません。実はあまり芳しい話ではありませんが、若干面白いところもありますので、新年早々皆さんのお耳を汚させていただきます。私が昨夜夜半にふと目を覚ましたところ、誰やら庭の池の氷を割っている物音が耳につきました。そこで足音を殺し、しんばり棒を外し、がらりと戸を開けて大活一斉いたしましたところ、賊は取るものもとりあえず逃げ去りました。後に残されたのがこの品々です。魚泥棒が釣り竿とビクを置き残して逃げたのに不思議はありませんが、その他にもう一品、異様なものを置き忘れて逃げ去りまして、それがこれなる手ぬぐい包みでありますが、平吉は釣り竿とビクを下に置いて、懐から例のものを取り出して、人々に差し示した。これが奇妙なものなんですな。はじめ魚の餌かと思いましたが、ビクの中に練り絵の用意があるのを見ると、これは違った用向きのものらしい。ものは何かと申しますると、まことに不思議や、ほれ、ご覧のごとくに、焼いた餅です。つまり泥棒は釣りをしながら餅を食うつもりでしたろう。ところが、不思議と申しまするのは、当村は正月には餅を食べないところです。どこの家にも餅のあるはずがございません。これが甚だ不思議です。遠方のよその土地からわざわざ夜更けに魚泥棒に来る人があろうとは思われませんが、近所に餅を食ってるのは誰でしょうかな。酒の多少回ってる人々が多かったから、 これからが大変なことになった。なぜなら、ただ一人、村の長年の習慣を破って餅を食ってる助六に反感を抱いている人が少なくなかったからである。
なるほど。それは誠に不思議だ。大不思議だな。この村に餅を食べる家といえば、確か一軒あると聞いていたが、確か二軒はなかったはずだな。
そうだそうだ。去年までは確かに一軒であったが、本日は正月元日、すなわち去年の翌日だから、多分まだ一軒だろう。
何言うてるね。昨夜のことなら去年だろう。
そうだ。これはまさにその通りだ。してみると確かに一軒だな。
これを聞いて助六は怒った。
皆さんの話を聞いていると、まるで私が犯人のようじゃないか。はばかりながら私は新年に餅を食うが、鯉や船を食うような習慣は持ち合わせがない。最近この村外れに道不審が始まって、よそから人足が入ってるから、餅を食ってるのは私だけとは限らない。
どれ、その餅を見せてごらんなさい。
そうはいかないよ。これは証拠の品だから。
バカな。その餅を奪って証拠を消すようなことをすれば、私が犯人ですと白状するも同然じゃないか。皆さんとても知らないはずはなかろうが、餅はつき方によってそれぞれ多少は違うものだ。その餅を見れば、どんな人の食う餅か多少はわからぬことはない。見せなさい。
そこで一個の餅を受け取り、手に取って十分に調べた助六は、思わず顔が崩れるほど安心して、
これは町の人の食う餅だ。無論私の餅でもないし、近村の農家の餅でもない。なぜかというと、この餅は餅米の粒だらけで、粗製卵造の陳餅だ。自家用にこんな粗製卵造の餅を作ることはないものだ。私が犯人でないというれっきとした証拠を見せてあげるから、待っていなさい。
助六は自宅へ走って帰って、5つ6つ餅を取って戻ってきた。
ご覧なさい。これが私の家の餅だ。この餅を同じように焼いてお見せするから、泥棒の餅と比べてごらんなさい。中を割って付き具合を見れば一目でわかる。
さあ、手に取って、中を割ってごらんなさい。
一方は粒だらけ。私のには粒がなく、引っ張れば飴のように伸びる。
一方は焼きたてだから伸びる。冷えてしまえば伸びるはずがない。
粒を見てごらん。
何、冷えたから粒ができたのだ。
そんなバカな。じゃあ、私のも今に冷えるから、その時粒があるかどうか見てごらん。
冷えたては粒ができない。こっちは一晩経ってるから粒ができたのだ。
餅のことを知りもしないで何を言うか。
なんだと？餅のことを知らないと？知らない者に餅を見せてなぜ証拠調べできるか。それでは証拠調べではなくて、皆を口先で騙して証拠をごまかす魂胆であろう。
田舎の人というものは、論争のへりくつの立て方に長じていて、それに巻き込まれてしまうと、正常の理屈は役に立たなくなってしまう。また、その論争を聞く人々も、自分の感情や意地に絡んで、手前流に判断するから、こうなると、助六に分がない。
一同はわーわーと立ち上がって、そうだそうだ、杉の木は村のものを口で騙す魂胆だ。自分だけ餅を知ってるようなことを言うが、そうはいかねえぞ。俺は米を作る百姓だ。58年も野良に出ている百姓だぞ。餅のことぐらい知らないでどうするか。
そうだとも、俺は野良に出て63年になる。農作物のことなら、隅から隅まで知らないということがないぞ。
理学の原理によれば、焼いた餅が冷たくなると粒ができるとされている。一晩過ぎるとちょうど粒ができるな。
しかしだな、ただ冷えただけではそうはいかないが、氷の張るような寒い晩に吹きさらしにされていると、特別そうなるものだ。寒天と同じようなものだな。魚の煮こごりも理屈はそれに似ている。これは理学上の問題であるが、俺は昔3年間ばかりその方の研究をしたことがあって、そもそも寒天は海から採れた植物を山中に運んで寒風にさらして寒天とする。海から採れた植物の名は何かといえば、これを天草という。この天草を海から採るものは、不思議にもこれが漁師ではなくて、それは尼という女である。大混乱のうちに、すでに結論はついていて、助六は犯人ということに定まっていた。かように大河の流れるような強力な結論に対しては、小なる個人の抗弁の余地はありっこない。敵には農学博士どころか、理学者もおれば、また天眼通や何が現れるか見当がつかないのである。助六は、悲憤の涙を飲んで我が家へ帰り、その晩からどっと発熱して寝込んでしまった。パチンコ開店。平吉の提案で村の有志が会合した。席上、平吉は鎮痛な面持ちで立ち上がり、杉の木も高熱を発して寝込んだそうであるが、自業自得とは言いながら、まことに気の毒なことである。彼を罰するには情において忍びがたいところであるが、彼がそもそもかかる悲運に陥って高熱を発するに至ったのも、すなわちひとえに臼と杵を村内に持ち込んだがために、祖先の霊のたたるところとなったがためである。すなわち彼の臼と杵を焼却することは、祖先の霊を慰めて、村の安泰を図るためばかりではなくて、彼の生命を救うことにもなるのである。ここに我々は強力な村民の決意を持って、彼の臼と杵を焼却させたいと思うが、いかがであろうか。それは良い考えだ。昔から一村こぞって餅を食べない習慣の村だから、一軒だけ餅を食べるというのは村のために良いことではない。村の者は同じ一つの心でなければならないから、杉の木の臼と杵は焼いた方がよいな。こういう決議が決まって、平吉が代表の先頭に立って、助六の病床を訪れ、お前も臼と杵のためにご先祖様ご一党のたたりを受けて、まことに気の毒だ。そのたたりを払うために、臼と杵を焼くことに決まったから、これからは心を入れ替えて、みんなと仲良くやってもらいたい。家族の者に臼と杵を出させ、これを河原へ運んで神官に清めてもらって、灰にした。助六は観念したのか、一言も物を言わず、彼らのなすがまま見送ったのである。さて、熱が下がって、病床から起き上がった助六は、家にいても面白くないので、朝食が済むと弁当持ちで自転車に乗って町へ出かける。彼はパチンコに凝り始めたのである。家族の者は彼の神事に同情していたから、初めは文句も言わず、彼の代わりに野良へ出て、彼の分も働いていたが、毎日パチンコの損がかさんでキリがないので、誰も良い顔をしなくなった。彼の家も終戦後の方、農村の不景気風に蓄えというものはなくなって、余分にお金のある身分ではない。そこで長男が一家を代表して、助六に説教して、俺だって今度のことは残念でたまらないし、お父さんがかわいそうだと思っているが、我々若い者の目から見れば、お父さんが犯人でないのはわかりきっているのだ。しかし、今度の騒ぎは我々にとっては、村の年寄りどもの茶番劇のようにしか思われないから、みんながお父さんに同情はしているが、バカバカしくって、口出ししたくもないのさ。 しかし若い者の同情も、お父さんがあんまりだらしなくパチンコに凝っているから、近頃ではだんだん軽蔑に変わっているよ。だから、そろそろ真面目に働きなさい。村の若い者はみんなお父さんの味方なんだ。スケロクは濁った目を光らせた。味方がなんだ。道場なんてクソくらいだ。俺の身代を俺がパチンコで潰すのが悪いか。軽蔑したけりゃ勝手に軽蔑するがいいや。パチンコしたいのはお父さんばかりじゃないよ。村の若い者はみんなパチンコしたがっているが、それを我慢して働いてるんじゃないか。少しは若い者を見習ってもいいと思うな。嫌だ。俺は今まで働いた分をパチンコで遊ぶのだ。お父さんの働いた分はもうなくなったよ。うちの財産は野良に作ったものだけになったんだから、もうお父さんのパチンコの金はないね。もっともお父さんが野良で働けば別だがね。スケロクは目玉を向いたまま、そっぽを向いて、それに返事をしなかった。それから五、六日、スケロクは相変わらず弁当持ちで朝から晩まで家を空けていたが、ある日突然妊婦を呼び込んで、庭の真ん中の自慢の杉の木を切ってしまったのである。スケロクはまず自分の手で杉の木に巻いたしめ縄を切った。もともと自分の手で神木に仕立てたのだから、しめ縄を切っても真意を恐れるには当たらないが、どういうわけか、それから彼はきりりと鉢巻きを締めて、六尺ぐらいの棒を握って、門の前に頑張ったのである。この知らせを聞いて、長男や女房が野良から駆けつけてみると、木こりたちが、えい、えいと大木に切り込んでおり、門前には助六が六尺棒を握りしめて、女房を子供も寄せつけない。杉の木が倒れるまでは誰も門の中へ入れないぞ。あっちへ行っておれ。だって杉の木が倒れれば塀も倒れてしまうじゃないか。塀に続いて土蔵や物置も危ないかもしれない。それぐらいのことはさしたることじゃない。雷が落ちて倒れた時のことを思えば何でもないことだ。落雷だったら母屋の方へ倒れるかもしれないのだ。二度と因縁をつけると、この棒が物を言うぞ。見ると、スケロクの顔は妙に歪んで、目がつり上がっている。その目には、ドロンドロンと変な炎が吹き上げていて、全く、いつ六尺棒が襲いかかるか、計りがたい殺気がこもっている。まるで発狂したようなものすごさだ。村にはスケロクを説得できるような人物もいないことだし、女房も長男も仕方なく野良へ引き返した。見ているよりも野良で働いている方が気が楽だったからである。そして杉の木は切り倒されてしまった。杉の木の根の方が三尺ほどと、頭の方が一間ほど切り落とされて、後の部分は買った人が数日がかりで運び去った。切り落とした根と頭の部分は、スケロクの呼んだ人足が運んでいった。そしてそれから10日ほどの後、スケロクは門腹に袴、頭には山鷹をかぶって家を出たが、その夕方、第八車に付き添って戻ってきた。その車には、しめ縄を回して、五兵を立てて、臼と杵が御神体のように乗っかっていたのである。これが先祖代々我が家に伝わった御神木の根の方と頭の方だ。以後、これが当家の家宝であるから、火事があってもこれだけは守らなければならない。また、新年にはこれで餅をついて賑やかに祝え。臼と杵を神棚の下に据えて、彼は家族に申し渡した。これからは俺も生まれ変わって働く。俺は俺で働くから、お前たちは今まで通り 野良で一生懸命働くのだぞ。
彼自身は野良には出なかった。大工を入れて杉の木が倒れて塀の壊れた場所で、自ら指図してせっせと工事を始めた。塀の修繕ができるものと思っていたところ、ある夕方戻ってみると、うなぎの寝床のような小屋が出来上がっている。翌日は看板屋が来てペンキの看板を書き、また翌日には一台のトラックがパチンコの機械を運び込んだ。女房や長男が表の方へ回ってみると、看板には、大当たり親睦軒とあった。そこは王冠に面しておらず、畑に面し、細い野良道の中途であった。つくづく呆れた長男が、
表通りならいざ知らず、野良道にパチンコ屋を建てたって景気が出るものか。第一、通行人が気持ちをそそられないじゃないか。モグラかカラスでもお客にするがいいや。
と冷笑したが、助六は落ち着き払って答えた。
ここはご神木の倒れた場所だから、大当たり行き合いだ。客も大当たり。店はなおのこと大当たり。神様の加護がある場所だ。
しかし、店は繁盛しなかった。昔、憲兵伍長だった男が、彼のこの挙を評して、ヒットラーの作戦よりも意表をつくものだと言ったが、どうやら助六も、ヒットラーと同じように失敗した様子である。要するに、餅のたたりだと言われている。